謝します。今日も皆さんと共に御言葉を分かち合うことができることに感謝いたします。早速なんですけれども御言葉を開いていきたいと思います。今日の御言葉は使徒の働きの8章26節から40節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。前にも出してくださっています。お読みいたします。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、カンガンは言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合うことができる恵みをありがとうございます。イエス様、今日あなたが語ろうとされておられることを語ることができますように、通りを聞くだとして用いてください。そして今必要な御言葉を与えてください。イエス様、あなたに栄光を返しいたします。聖霊様、導いてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。今日はこの箇所から神様の時と従う力というテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。教会はまずエルサレムで誕生しました。8章の一節にあるように、ステパノの殉教によってエルサレムにある教会が激しい迫害に遭い、人たち以外の者たちはユダヤやサマリアの地方に逃げ散らされました。散らされた信徒たちは恐れたり、また落胆することなく散らされたところでも御言葉を伝え続けました。その一人であるピリポはサマリアの町に行って、そこで福音を述べ伝えて、多くの人たちがイエス様を信じました。また多くの人々がバプテスマを受けて、そればかりでなく、その町で魔術を使って人々を驚かしていたシモンという人も信じるほどでした。そのピリポが次に使わされたところがガザというところでした。26節と7節のところにあるように、ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいたとあります。サマリアの町にいたピリポに突然主の使いが現れて、立って南へ行って エルサレムからガザに下る道に出なさいと言われました。ガザは皆さんから見てエルサレムがここやったらサマリアがここガザはここです。エルサレム、サマリア、ガザで、サマリアにピリポがいたんですけど、主の使いにエルサレムからガザに下っていきなさいって言われたんですけど、皆さんだったらどうでしょうか。今サマリアで多くの人々がイエス様を信じているところから出てガザに行きなさいって急に言われた時、私だったら今離れるんですか。今ここにイエス様を求めている人たくさんいるのに、今離れてガザに行かなければいけないんですかって思ってしまうかもしれません。でもピリポは違いました。エルサレムも激しい迫害があったので、ピリポはもしかしたら迫害が起きているエルサレムを通ってガザに行くよりもサマリアからガザに直接行く道もあったかもしれない。だけど神様はわざわざエルサレムからガザをに下る道に行きなさいって言われたんですね。ピリポは主の使いに行きなさいと言われた時に、そこで彼は立って出かけたとすぐ行動しています。ピリポと主の使いの間に会話は書かれてなくて、そこで彼は立って出かけたと行動にすぐに移しています。主の言葉にすぐに従いました。主の使いに言われた通りにピリポが出ていくと、そこにエチオピア人の女王カンダケの交換で女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいました。神様はこのエチオピア人のカンガンに出会わせるためにピリポを荒れ果てた道へと使わされました。時として神様は私たちにも荒野へと導かれる時があると思います。苦しい道とか私たちが考えもしないような道に導かれることがあると思います。そこには人間の考えとか思いをはるかに超えた神様の導きがあります。私たちもそう信じるものでありたいと願います。たとえ自分が思っていなかったような道に導かれたり、願ってはいないような道に歩くことがあっても、そのことを嘆いたりとかつぶやいたりしないで、とか私無理とかつぶやいたりしないとか、簡単なことじゃないかもしれないんですけど、神様が行けと言われるところに、はい従いますと言えるものでありたいと願います。そこにどんな意味があるのかわからなくても、時が来て神様はその意味について示してくださると思います。たとえそれが苦しい道であったとしても、神様が示してくださったのであれば導かれるままに進んでいかなくてはなりません。私たちが一歩踏み出した時、そこに主が道を備えてくださって、会うべき人に出会わせてくださったり、また行くべき場所に導いてくださることを信じ感謝します。27節に戻りますが、ピリポがガザに下っていった時、そこで出会ったのはエチオピア人の女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人でした。彼は礼拝のためにエルサレムに登って、まさに今馬車に乗って帰る途中でした。エチオピア人であったのにエルサレムに行って神様を礼拝しています。彼は千数百キロ以上、日本で言えば九州から北海道ぐらいの旅をしてきているくらい、それほどの犠牲を払ってまで神様を求めていました。エルサレムからの帰り、真理がわからないまま聖書を読んでいました。そのエチオピアのカンガンの元に使わされたのがピリポでした。29節で、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われたので、ピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと聞くと、導く人がなければわかりませんとそのカンガンは言いました。彼はイザヤ書の53章を読んでいました。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。 これはイエス様が十字架にかけられることをが語られています。カンガンはピリポに、預言者は誰についてこう言っているのですかと教えてください、自分についてですか、それとも他の誰かについてのことですかとピリポは聞かれて、ピリポは口を開いてこの聖句から初めてイエス様のことを彼に伝えました。これは私たちが聖書を読むときに重要なことです。私たちは聖書を読むときにそこからイエス様を捉えるということです。なぜなら聖書の中心はイエス・キリストだからです。イエス様こそすでに預言者イザヤが預言していた通り、多くの人々を救うために自分の命を捨てて身代わりに罪の罰を十字架の上で受けてくださいました。それは彼を信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を得るためです。神様はそれほどまでに私たちを愛してくださいました。今日の箇所に戻りますが、神様はこのエチオピア人が救われるためにピリポを使わし福音を語りました。そしてカンガンに変化が起こります。36節で、道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、カンガンは言った、ご覧なさい、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。この聖書の脚注にもありますが、別の訳ではこの箇所も含まれています。そしてピリポは言った、もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った、私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。そして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中に入っていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けました。このエチオピア人のカンガンは信仰告白をしました。心で信じただけではなく口で告白しました。今まで分からなかったこと、求めていたこと、そのすべてが与えられたからです。39節で、カンガンたちは自ら上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれからのち彼を見なかったが喜びながら帰っていったとあります。このエチオピア人のカンガンはそれからのちピリポを見ませんでしたが、喜びながら帰っていきました。ピリポが見えなくなってもその喜びは何者にも代え難いほどの喜びだったんです。彼を探し回ったりしませんでした。ピリポを失っても彼の中に喜びがあったからです。彼が喜びを与えてくださる主イエス・キリストを心にお迎えしたからです。このようにイエス様を信じて受け入れてイエス・キリストを心に持つ人には大きな喜びがもたらされます。その喜びは何者にも代え難いほどの喜びです。彼はエチオピア人の女王の財産全部に勝る宝を手に入れました。イエス・キリストを知った喜びは他の何も比べられないほどの喜びであることを私たちも知っていることを感謝します。今日は使徒の働きから分かち合っていきましたが、その福音の広まりは私たちの予想に反することばかりでした。迫害が起こって福音が伝えられたこと、また御霊によって荒れ果てた場所に連れてこられたこと、でもそれは神様の完全な計画の中にあって、ピリポは主が言われたことをことごとく行いました。私たちも福音を述べ伝えていかなければなりません。もちろん全ての人がピリポのように伝道の賜物があるわけではないかもしれないんですけれども、一人一人に賜物が与えられています。その一人一人に与えられた賜物を生かして福音が伝えていけます。ただ自分が祝福されるために来るんであれば、それは魔術師であったシモンと同じです。神様に仕えて人々を救いに導く働きに携わっていきたいと願うのですが、アメンでしょうか。そして神様が行けと言われるところ、そしてしなさいと促されることに喜んで従っていくものとなりたいのですが、アメンでしょうか。ジーザスライフチャーチの一人一人がイエス様の弟子として心一つにして仕えていくときに、さらに祝福が注がれて、多くの人々がこの教会に来て80脚の椅子が埋まって、それでも足りないぐらい人々が イエス様を求めてこの教会に来ることを本当に期待してやみません。本当に私たち一人一人が同じ思いを持って同じ方向を見て歩んでいきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日この御言葉を通して私たちが本当に聖霊様の導きに従い、あなたの御声を聞いて従っていくものへと作り変えてください。いつもあなたの道を示してください。私たちに一歩踏み出す勇気を与えてください。イエス様、あなたが力を与えてくださいますから、ありがとうございます。私たち一人一人に与えられている賜物を通してあなたの栄光が表されますように、主を、私たち一人一人をあなたの通る木管として用いてください。イエス様、この時を感謝いたします。イエス様に栄光を返しいたします。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。少し補足、打足にならないようにしたいんですけど、補足ですけれど、このエチオピアの宦官ですよね、彼は自分の国に帰ってそこで福音を伝えて、その土地で最初の教会を建てた人だと言われております。ピリポが神様にたった一人のために、この宦官のたった一人のために遠くから使わされて、そこで大収穫があったわけでもない、そこで大リバイバルがあったわけでもない、たった一人の宦官が救われて、バプテスマを受けて、洗礼を受けて、そしてピリポの使命は終わって、姿が見えなくなって残されたのはこの宦官ですよ。でもこの宦官は自分の国に帰ってきっとたくさん福音を語ったんだと思います。私たちクリスチャンの中に一つの誤解があると思います。伝道するということは伝道の賜物がある人だけがしたらいいんじゃないですかと思っているということですよ。私は口下手だし、人と話すこともそんなできないし、聖書の話もできないし、難しいこと言えないし、そういうことは神学校出て、聖書学校出て、また伝道の賜物を持って、そういう人はまさにピリポのように聖書持って悩んでる人に対してどうかしましたかと言えるような、そんな人が福音を語る伝道の働きをしたらいいんじゃないんですかと思っておられるかもしれないけれど、皆さん、この宦官が伝道の賜物があったと思いますか。この宦官は自分の国に帰って教会を建てるまでに福音を語ったんです。でも彼が何を語ることができたんですか。ほふられる子羊のことがイエス・キリストだということでさえもわからなかった人が何を語るんですか。彼に語ることができたこと、それはきっと自分が体験し経験したことを語ったんでしょう。いや、自分が馬車に乗っていて、聖書のことでわからなかったら突然ピリポという人が現れて聖書のことを教えてくれたよって、その中で自分が分からなかったけれどそれイエス様のことなんだって、そしてイエス様信じたら救われるって言うんだって、だから私ね、洗礼受けてね、私救われたんですよ。きっと彼が言えることはそれがマックスだったと思いますよ。そんなこと聖書どこに書いてあるんですか。いや、分かりません。伝道とは喜びの消息です。自分が体験し経験し受けた恵みを語ること、それが伝道ですよ。伝道行く前にそういうことじゃない。伝道とは日々私たちが受けた神の恵みを語ることです。伝えることです。神様、こんなお方ですよ、今日こんないいことしてくださいましたよ、私の知ってるイエス様ってね、こんなお方ですよ、それが伝道です。あなたの顔を見てたら、ああそう、イエス様信じてるからいつもそんなに綺麗なんですね、綺麗でいてくださいね皆さんね、いつまでも綺麗なんですね、いつもそんな明るいんですね、いつもそんな元気なんですね、はあ、イエス様知ってたからですか。悲しみの中にあってもあなたいつも必ず這い上がってきますね、どん底に落ちたと思ったら必ずいつか立ち上がりますね、なんでかなと思ってたんですよ、イエス様ですか。それが伝道です。ピリポが今 たった一人の宦官のために使わされて、その宦官を通して多くの人たちが救われました。神様はその先までも見ることができたんでしょうね。イエス様はたった一人のために私は行かなくてはいけないと言われた場所があります。それがサマリアです。多くのユダヤ人たちはこのサマリアを通ることを嫌いました。嫌だ嫌だって、サマリアの人は汚れている、喋ることも交わることもそんなこともできない。でもイエス様は行かなくてはいけない、そこを通らなくてはいけないと言われました。なぜ？そこにいるサマリアの女と出会うためです。たった一人の女と出会うために。その女は信仰深かったわけじゃない、たくさんの男の人と一緒に住んでは別れしたんでしょう。イエス様がそのサマリアの女と語り合っているその時に、いろいろな話皆さんご存知ですよね。生ける水をあげようとか、乾くことのない水をあげようと、いやその水をください、じゃああなたの夫連れてきなさい、いや水をください言ってるのに夫連れてきなさいとか、ちぐはぐな会話がなされて、そして最後にあなたが求めているものは私だと言われました。彼女はその言葉を聞いて村に帰って、私のことを全て言い当てた人がいます、この方こそメシアですと言って自分の町に帰っていきました。そして多くの人がイエス様を信じたと聖書で語られています。彼女は何と言ったんでしょうか。はじめに言葉があって、言葉は神と共にあって、それぐらいにしときましょう。私のことを言い当てた人がいます、全部言い当てました、この方は絶対メシアです、本当ですよ、本当です、本当です、この方メシアですよ、私のこと全部言い当てたんですよ、私のこと言い当て、だってそれしか言うことないんですよ。多くの人々がその言葉を通して救われました。先ほどメッセージの中にありましたけれど、この宦官はピリッポがいなくなってもそれを探すことをしないで喜びに満ち溢れていた。私たちの喜びは一体どこに行ってしまったんですか。皆さん、この1週間自分が救われた時のことをもう一度思い返しながら過ごしていました。私はいつも片手に聖書、片手に賛美歌、素晴らしいですよ持って、いつもいつも時間があれば賛美歌って、ただ信ぜよとか、皆さん知ってます、こんな歌。知らないですよ、今の人は。信じる者は誰も皆救われ、家の中で、部屋の中で誰もいないところで本当に燃やされて燃やされて、嬉しくて嬉しくていつも賛美していました。でもその時の喜びはどこに行ってしまったんでしょうか。教会に来て歌うのは当たり前、教会でメッセージ聞くのは当たり前。私は教会に行った時本当にメッセージ嬉しくて、気がついたら中腰になってましたよ、タックルしそうな、もうそれぐらい嬉しくて。ピリポはどこに行ったんですか。気にならないぐらいの喜びがありました、宦官には。私たちが救われたのは多くの人々に主を証しするためです。それは伝道の賜物があるとかないとか、そういうことではなくて、私たちが主を知っているならば、いつでも主を語れる準備をしておかなくてはならないということです。語れる準備をするとは何ですか。聖書をたくさん読むことですか。たくさん祈ることですか。それも大事です。でもそれ以上に大事なことは、私たちの心の内から喜びを奪われてはならないということですよ。すべての問題や悩みや苦しみが私たちの中から喜びを奪ってしまうというならば、それはその問題や悩みが苦しみがイエス・キリストよりも大きくなってしまっている、私たちの見ているものが間違っているということです。喜びを取り戻しましょう。皆さん、宦官のようにふるさと帰って、私救われました、バプテスマを受けました、洗礼を受けました、目の前に変わったから救われました、喜びを奪われてはいけない。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝することのできる、そんな私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。宦官を通して たくさんの人が救われました。サマリアの女を通してたくさんの人が救われました。そして今日私たちを通してたくさんの人たちが救われることを心から願います。この教会がいっぱいになることを私は願ってるんじゃない。この教会で救われる人たちが日々増し加えられることを願っているんです。いっぱいになったから、あ、いっぱいになったね、いいね、語りがいあるね、いいね、そんな問題じゃない。救われる魂が欲しいんです。迷っている魂がいっぱいいるんです。今もどうしたらいいかわからないような人たちがいっぱいいるんです。もし私たちが本当にイエス様を信じてよかったなって喜びがあったら、どうしてそのような人たちを目の前にして語らないということができますか。この喜びに満たされた宦官に語らないという選択はなかったですよね。救いはそのような人々を通して与えられていきます。義務じゃない、強制でもない、内から湧きあふれる喜びが聖霊の働きとなって人々に伝えられていくということを心から感謝します。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日のメッセージを心から感謝します。私たちは宦官がピリポによって聖書を解き明かされ、また洗礼を受け救われた、その喜びを通して多くの人々がまた救われたような、その出来事を通して私たちが忘れかけていた、奪われていたその喜びをもう一度取り戻して、私たちの信仰生活の中で常に喜びが満ちあふれる、そのようなものとさせてくださいますように心からお願いいたします。それは患難がないという意味ではないかもしれないけれど、苦しみがないという意味ではないかもしれないけれど、苦しみの中にあっても、悲しみの中にあっても、悩みの中にあっても、奪われることのない神の平安と喜びがいつも私たちの心の内にありますように心からお願いいたします。多くの人々に語っていくことができるように、あなたが私たちに力を与えてください。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。